イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのおはよう。
アツエリ
振動中、
今日は、
はい、津市にお邪魔してます、
はい、ということで津市の観光案内人は、
はい、津市観光協会川村です。よろしくお願いいたします。
頭には白餅くん、そして左手には辛抱くん、うん、そして、ハッピーですね、高虎港の旗印をつけた、ね、ハッピーをつけていただいておりますけど、はい、今日は私たちはどこに、
はい、丸の内商店街さんをご紹介したいと思います。なぜ私がこの高虎のハッピーを着ているのかと言いますと、実はこの丸の内商店街さんは昔は津城の外堀の中にありました。武家屋敷のあったあたり。
じゃあもう丸の内商店街は津城の一部だったと言っても、
そうです、う
ん、はい、過言ではない。
もちろん。それでは丸の内商店街振興組合の岡本さんからご紹介していただきたいと思います。岡本さん、お願いします。
こんにちは。
こんにちは、丸の内商店街、事務局の岡本です。今日はよろしくお願いします。
そしてなんかお隣に不審なものが
私一人ではどうも心細いもんですから、東道高虎をモチーフにしました津市のキャラクターで東道虎丸くんです。
おー、よろしくお願いします。
じゃあ虎丸くんと一緒に丸の内ご案内いただきましょう。
はい、お願いします。そうしましたらね、丸の内商店街振興組合の理事長である、三藤を紹介させていただきます。
三藤さん、よろしくお願いします。改めてこの商店街のことを教えていただいていいですか。
今やってることはね、若い方中心にとりあえず気持ちだけでも盛り上げてこうやということで、年に何度かここを会場にしたイベントがありまして、例えば春と秋に高虎楽座ということで出店をしていただいてイベントをします。から、近くに岩田川がありますので、七夕の日に7月7日に笹を幼稚園の子供たちに流していただきますので、当然ここが、会場になります。から当然津祭りがありますので、津祭りここメインストリートになりますので、そういう会場に使っていただいています。イベントもしてますけど、お店は毎日やってますの で今からお店をいろいろ紹介させていただきますけど、ただやってないお店、シャッターが閉まりっぱなしのお店も時々ありますので、今商店街ではこの丸の内にお店を出していただく、出店していただく方を大募集してます。私ども事務局の方までお声をかけていただくとご相談乗らせていきます。よろしくお願いします。
じゃあ今からその早速、はい、商店街を巡らせていただいて、うん、でこれ聞いて、あ、うちもなんかその雰囲気やったら入れそうって思うお店がもしあれば、
そうそうそうそう、
仲間に
名乗り上げてみ
たいな、カモン、はい、じゃあ今から伺いましょう、はい、しお願いします。
こちらがですね、この地で70年以上続けられる大盛屋さんのお寿司屋さんです。1年ほど前にお店も改装されて綺麗になりましたので、どうぞお返ししてください。
大きいに盛り上がるの森ですね、うん、に屋台の屋と書いて大盛屋さんです。失礼します。わー、綺麗、
本当カウンターがまずこう綺麗ですね。
あ、大将が2人いる。
はい、はい、2人いらっしゃる。
こちらのじゃあ大将からお名前を。
はい、山地五郎です。
何代目になりますか。
僕は2代目なんですよ。で息子が3代目。
息子さん、
息子さん、
あ、息子の広道です。
広道さんが3代目、はい、もう70年もこの地で続けてらっしゃる。
はいはいはい、そうです、75年ぐらいあるかな、はい、頑張ってます。
頑張ってます。
日頃はどんな方がここに、やっぱり地元の方が多いんですか。
女性が8割で男性は2部ですわ。
なんか男の人のイメージあるんだけどな。
この大盛屋さんの看板メニューは何ですか。
うちはオリジナルのいろいろなの巻物をね、メインにして、それを半人前ずつそれをミックスして、お客さんが注文すること多いんですよ。
巻物、まあ、鉄火わかるでしょ、カッパもわかるでしょ、うんうん、カンピョン巻きもまあわかるんだけども、エビ天巻き、サラダ巻き、アナキュー巻き、イカタラコ巻き、サバ生姜巻き、シーチキン巻き、いや、巻き寿司がこんなにバラエティに飛んでるって、ね、フラッとこう、あ、今日お寿司食べたいわっていう時にさ、なんかすごく使えるよね。
ね
え、
お昼のランチもありますしね。
いいですよね、
はい、
11時半から2時までもうね、売れる時はもう12時半までにもう売り切れ。
早
っ。限定なんですよ。
何がそんなすごいんですか。
そう。そう早く来て早く食べて帰る中小が多いんで、
パパッと来てパパッと食べて
時間がねちょっとずれる場合は予約いただくっちゅうと、そういうことで頑張ってます。
なるほど。ランチ改めて、おいくらでどんなボリュームか教えてください。
はい、1人前1200円なんですよ。天ぷらとで煮物が入って、でお寿司が8貫入ってるんですよ。です
ごい ねボリュームあるよね。
すごい。
そうですか、私たちもまたフラット立ち寄りましょうよ、うん、
そうですね、
はい、どうもお忙しい中ありがとうございました。70年続く大森屋さんにお邪魔しました、ね、はい、では続いて、
こちらももう地元に愛されて、もう37年というサンマルコさんです。珍しいあんかけスパゲッティ、それ一本でずっと来られてる人気のお店なんです。
じゃあ行きましょうか、
はい、
こんにちは、失礼します。いやー、おしゃれ
ーね
ー。わ、オーナーさんかな、うん、お名前お願いします。
黒田と申します。はい、よろしくお願いします。
改めてサンマルコさんは何年ぐらいになるんですか。
今年の5月で、丸37年になります。あんかけスパゲティのお店としてオープンさせていただきました。
あんかけスパって、またなんでここに特化して最初にお店を始めようと思われる。
主人マスターなんですけど、主人が小学生の頃から父に連れられて名古屋行くたびにあんかけスパゲティのお店に通っていて、その味を津に持ってきたらどうだろうかっていうことで、もともとうちはね飲食店ではなくてテーラーなんですね。洋服の仕立てをしているお店で、お店を改装するにあたり洋服屋だけではもったいないかなっていうことで、じゃあ飲食店をしようって、じゃあ飲食店だったら何がいいかなって考えて、そうだあんかけスパゲティを持ってこようっていうことで名古屋修行に行きまして1年、はい、であんかけスパゲティのお店を始めさせていただきました。
いや整理しますよテーラーオーダーメイドの仕立て屋さんですよね、
うんうん、
いやでも見立てがすごかったんですよ。確かに今って洋服の流れってものすごい変化を遂げたじゃないですか。
そうですね、
でも飲食店って大きくは変わってないよね。
そうですね、
年々やっぱり飲食業界も厳しいですけど、やっぱりそのあんかけに特化したことによって、お客様も常連さんがすごく多いですし、今までやってこれたかなって思います。
いやこれは面白いお話ですよ、
37年もやっていますと、このお店で知り合ったカップルがご結婚されてお子さんが生まれて、そのお子様が大学生になって、県外に出られて夏休みとかに帰ってきてくださると、必ずお店に寄ってくださるんですが、そういうお子さんたちはこのあんかけスパゲティがソウルフードだっておっしゃってくださるんですが、それがとても嬉しいです。
なるほどね。
いやドラマ生まれますね。
そうですね、
どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
37年続くあんかけスパに特化したサンマルコさんにお邪魔しました、うん、じゃあ次3店舗目ですね。
はい、少しこう変わったお店といいますか、非常に元気のあるお店なんですけど、なんとね店に演歌が流れてるんですよ。ご紹介させていただきます。
福祉&オーダーサロンひろみさんです。
さんこんにちは。まあもう入ってくると雰囲気がなんと変わりますね。
本当流れたテレレテレレレレレレレレレ、おーなんか広いですね、はい、ここは何年ぐらいやって見えるんですか。
26年ぐらいですね。
26年、はい、主に何を扱ってらっしゃる。
まあお洋服ですね、それから肌着、靴、うん、お帽子とかバッグですね、女性がいるようなものは大体扱っていますね、はい、
人揃えできる、
はい、ね、小さなお店ですけどね、いっぱい置いてるんですよ。
いやめちゃくちゃいっぱいありますよ。どっから突っ込んでいいかなっていうね、
寄ってしまうでしょ、お客さんそうおっしゃるの、ね、ありすぎてわからへんって、
でも綺麗にかかってますよ、ね、春物がね今もう本当に旬で、やっぱ花柄が結構多いです ね。
柄物はね体型をちょっとカバーするので柄物が多いですね
あやっぱりね先輩方はやっぱちょっと体型、
ね、がうちはちょっと高いので、お客様がねだいたいね60以上上は90まで。
おいやすごいですよ、サイズ展開も豊富やし、うん、で見てください、ブランドって書いてある
だブランド名が書いてあるわけじゃないのブランド
ブランドって書いてある。
でちょっとねお値段がちょっとしっかりしているというかそういうものですね、はい。当店はね本店が伊勢にあるんですけども、で創業今年70周年に入ります、
本店の方は は70周年。
はい、でそれを受けて、まあ、70周年の三大祭りをやっておりまして、
ちょっと待って、特典2が面白い、はい、
うん、
特典 2、
ここはひろみですもんでね、ひろみという名前のお客さんは男性でも女性でもその場で全商品 15% 値引きさせていただきます。
ひろみさん来て、
ひろみさん来てすごい、
あのうちの社長がね、これを一回やりたかったって言いましてね。でもそうなんだ、案外少ないんですよね、ひろみさんって、
ね、はい、全国のひろみさん、うん、店名のひろみにちなんで、そうです、 15% 値引き、
値引きいいじゃないですか。
面白いですね。
面白いですね。
はい、またお友達とかね、見えたらよろしくお願いします。
はい、長きにわたって愛される理由がちょっと分かったね。
分かったね、
はい、頑張っておりますね。
ありがとうございます。はい、はい、ということで丸の内商店街を巡ってきました。
はい、
商店街の岡本さん、あの他にもなんか見どころが、
あのね、ぜひ最後にね、一つね、聞いていただきたいんですけど、まあ、先ほど東堂高虎の町と言いましたけど、東堂高虎さんがですね、紫陽花の花が非常にお好きだったんです。でそういうゆかりを持ってですね、この商店街のずっと沿線紫陽花を昔から植えてまして、でその紫陽花をですね、ずっと前からですね育って見えてます、実家さんなんですけど、ちょっと実家さんからです PR をですね少しいただこうと思います。
すごいですね、紫陽花をずっと植え続けてどれぐらいになるんですか。
そうですね、今ちょっとお休みしてるんですけど10年ぐらいやってましたね。はい、
どんな思いで紫陽花を広げてらっしゃるんですか。
そうですね、女性はやっぱりねお花大好きですので、見に来ていただいたり、まあ、商店街でお買い物していただくときに楽しんでいただけたらいいかなと思って、近くにお城公園もありますのでね、そこにも遊びに来ていただいたらと思って、商店街とお城公園に紫陽花を植えました。
こういう、ね、方とか、うん、そして岡本さんみたいにね、オレンジの発表来て頑張ってるお父さんとか、いろんな方、なんか人情味あっていいですね、川村さん。
ねえ、ぜひとも津城にお越しいただいて、丸の内商店街でお買い物をしていただいて、お食事をしていただいて、この津の町を楽しんでいただければと思います。
ということで、はい、丸の内商店街についてお届けしました。商店街の皆さん、ありがとうございました。イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、今日も映画3本ダダダッと分かりやすく楽しく解説していただきます、
うん、はい、109シネマズ名和から来ましたスタッフの伊沢と言います。よろしくお願いします。
お願いします。
すごいね、3本もあるんだ、
う
ん、
そう、うん、もうね切り替わっていってね、うん、ゴールデンウィーク向けになってきましたよ。
あ、なるほどね、
そういうことね。これはもうゴールデンウィーク、これあたりでしょ
う、うん、はい、なんでしょう。
アベンジャーズインフィニティを4月27日金曜日本日公開となります、
うん、はい、来ました、
待ってました、
マーベル。
今回も出てくるヒーロー、アイアンマン、ソー、キャプテンアメリカ、ハルク、ドクターストレンジ、ブラックパンサー、スパイダーマンにガーディアンズオブギャラクシーと、めっちゃいっぱい登場します。
すごいですね、
ヒーローだらけ。うん、でも勝てない、今回の敵には。それでも勝てるかどうか、
ほう、
今作立ち向かう敵は今まででもかなり苦戦してきた敵なんですけども、うん、今まではこう影の支配者みたいな感じで出てきてて、今回姿を現すサノスという宇宙人なんですけども、もう最強、その本人だけでも最強なのに、挙句にガントレットっていうの、この手袋みたいなのに宝石が6個はまるんだけど、
だ
6個はまれば最強の力が、インフィニティな力が手に入る。今回のアベンジャーズで無傷で勝てるわけがないというお話ですね。提供前に今までいろいろ貼られてきた伏線も回収しつつ戦っていくマーベルヒーローという形になっていますので、
伊沢的おすすめなマーベルの入り方ってのありますか、はい、その誰ぐらいは見といた方がいいとかあるんですか。
アイアンマンと、うん、キャプテンアメリカは見といてほしいですね。なんでかというと2人の掛け合いってすごく多くて、そこすごく面白い掛け合いがあるので、
なるほど、
その2本を見ておけば、まあ、大体がわかるかな。
あ、そうなんですか。
言っちゃったね、結構はっきり、
うん、分かんなくてもスルーしちゃったらいいから。
じゃあとりあえず、このアベンジャーズインフィニティウォーを見るにあたって、アイアンマンとキャプテンアメリカ
は見てほしい。時間あればソーとロキの関係も見といてほしい。
ソーとロキね、
はい、ソーはマイティーソーっていう映画があったんですけども、うん、あの神様ね、
そうだね、
でロキは弟 この関係も兄弟なんだけど、はいはい、こういろいろあるわけですよ、確執が。
じゃあそのマイティーソーも押さえといた方がいい、
押さえといてもらうと完璧。
なるほどね、
面白いね、はい、楽しめます、
皆さんぜひご覧ください。アベンジャーズインフィニティウォー、4月27日金曜日、最強の終わりへ公開中です、
はい、
熱い。続いて2本、
はい、もっと軽めですよ今回、はい、あと2本はマーマレードボーイ、4月27日の金曜日、本日公開となります、うん、マーマレードボーイ、わかりますよね。
もうリボンで原作 でリアルタイムでずっと見ておりました。
ですよね、
はい、それ吉住渡さんが書いた作品でございますが、なぜ
1992年の作品です
からね、今更。
そういうのホットロードとかもそうでしたよね。
まあ確かに、
ね、昔すごく人気だったのは今見てもいいんじゃないのっていう話。
なるほど、ね、
なるほど。
で今回は実写映画作品となりまして、うん、主演が吉沢亮さん、桜井日奈子さんとなっておりまして、うん、2人の両親図に振り回される高校生の娘と息子、う
ん、それぞれの家のお父さんお母さんたちが、うん、シェアカップルみたいな感じなんだよね。ちょっとぶっ飛んだ両親を持った高校生なんですよ、2人とも、
う
ん、で一緒に住まなきゃいけなくなっちゃうんですね、結果。
そうなの。
あ、なるほど。
で、まあ、みんなで暮らしてたら男女なんで血のつながりないんで、うん、兄弟だよって言われても男女なんで、
そうやね、
恋心芽生えちゃう系の
系の
だからこれあの
お話、狭い世界の話、
狭い世界の話です。
もっと広いとこ見ろよって思いますよね。もう近いわ。でですね、1個だけいいですか、はい、マーマレードボーイの公開を記念してマーマレードソーダというフレーバーソーダを販売することになりました。
お、はい、どんなソーダでしょう。
みかん味のソーダにマーマレードジャムをブチュってかけました。まさかパディントンの時にも売ってたよねとかは覚えてないです
よ。ごめんなさい、言わなければよかった。
その人バレたな。
うん、そうですか、使い回しちゃった。こらでも美味しいの。
あ、そうですか。
なんか人気なの。
マーマレードソーダで甘い声を、うん、喉からも
甘酸っぱい。
あー、マーマレードボーイご覧いただいて、うん、ドキドキ再確認してください、
はい、
今日から公開です。
熱い。そして最後の作品、うん、隣の怪物くん、4月27日金曜日公開となります。今回は恋愛というよりは青春ですね。何を推したいかというと、はい、主題歌西野カナさんです。 I love you という曲を歌っておりまして、そこもぜひ注目していただきたいところなんですが、ストーリーとしてはちょっと変な子の春くんという男の子を須田まさきさんが演じているんですが、真面目で冷血女子のしずくっていう女の子の役を土屋太鳳さんが演じているんですけども、まあ、高一設定でちょっときつい気もしますけども、
こら、
いいの。役柄はすっごく合ってるんですよ。
じゃあいいじゃん。
すっごく漫画に合ってて、ちょっとね、周りに馴染めない男の子の役なんですが、そのしずくちゃんをきっかけに馴染んでいって高校生活を楽しんでいけるようになるんだけども、てんてんてん、いろいろライバルも現れ、いろんな家庭の事情もありという話になってくる青春ストーリーとなってます、
ね、これ最終的にはどうなっていくのかちょっと今予想がつかないですけど、まあ、なんといってもあの映画君の膵臓を食べたいの監督さんが、
はい、監督しております、
ね、メガホン撮ってるということなので、その辺も注目してください。
青春映画の決定版となっておりますよ。
隣の怪物くん、今日より公開です、
はい。
以上、109シネマズ名和の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。ヨンモールメイワプレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ、
アツとエリカとみんなのラジオ、今日もお付き合いありがとうございました。ね、すごいお久しぶりの方からメールいただいているので、はい、ちょっとご紹介すると、はい、久しぶりに誕生日の歌をお二人に歌ってほしくなったのでメールしました、
はい、
4月23日が誕生日なので、そろそろメールすれば誕生日に近い金曜日に読まれるかなって
あ、なるほど、
ごめん、過ぎた
過ぎた
もう4日も過ぎてますけど、はい、じゃあちょっと誕生日おめでとう、はい、これ歌うの？絶対歌うんだっけ。
ハッピーバースデイディア神優さん、ハッピーバースデイトゥーユ
ー。おー、今いきなりやったにしては怒ったんじゃない？
怒ったんじゃない？
怒った怒った。神優さん、おめでとうございます。
後で請求しますよ、
うん、何を
歌のギャランティー、はい、さあ、じゃあお題をおさらいしていきましょうか、はい。今回は4月6日放送分のアツエリお題でドーン。今回のテーマが やらかした話。
そう、やらかしちゃったこと、はい、結構皆さんあるんですね。
めっちゃ多かったよね今回 ね。じゃあまずは最初のお二人。
はい、こちらマナミンさんです。この前の休日、自宅にいた時にうとうといい気持ちで昼寝をしていたら、自宅の電話が鳴り、慌てて出ました。〇〇会社ですと寝ぼけて会社名を言ってしまいました職場の ね名前を ね、いつも職場で出てる形で出ちゃったっていう。
あ、まあまあまあありがちな話ですよ ね。
続いてこちらは初めましてですかね、津市の小鹿さん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。やらかしてしまったこと、上司をあだ名で呼んでしまったこと。
それってさあの陰で言ってるあだ名だよね表向きには言えないやつだよね。
これなんか全然気づかないあだ名だったら、うん、多分スルーされると思うんですけど。
確かに確
かに、何言ってんだみたいな。なんかちょっとかすってるとね。
あ、そうだよ ね。そこのあだ名に何か皮肉とか悪口が入っていないことを祈ります。
祈ります。は
い、続いて夜の魂号さん、はい、やらかした話、うん、この間100円ショップでそういえば電池買わなくちゃと思い出して買いました。その2日ぐらい後、いざ電池を使おうとすると見つからないんです。
あららら。
結局もう一度コンビニに行って高い電池買ってきました
あるそうね、
電池関係めちゃくちゃあります。
もう急な時に必要だからって買っとくんだよね。
そう、なんだけど、あれって言って
肝心な時ないっ
ていうね。はい、そしてよっくんです、やらかしてしまったこと、電子レンジで卵をチンすると爆発するのは有名ですが、イカもチンすると爆発しますね。よくします
いや、よくしますって一回やったら覚えようよ
でも他にもいた、まこちゃん、電子レンジでお魚を温めてたらお魚が大爆発して電子レンジ壊しちゃった。
え、壊れたのすごいね、魚の威力すごいね。
お魚も結局さ、皮が密閉空間になるから、樽、
ね、
で爆発したり、イカもそうだよ
そうですね。
イカの薄い皮が密閉空間になるから爆発。
そういうこと、そういうこと。卵もそうですからね。
みんなさ、いい大人なんだから勉強しようっていうやらかしてしまった話でした。いいネタありがとうございました、それでは、良い週末、ゴールデンウィークをお過ごしください、はい。アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。バイバイ、バイバイ。